まず一つ目は、白川市長がいつも言われているもう一泊につながる滞在型観光の促進についてです。6月議会の施政報告の中でも述べられた現状と課題からの具体策の推進のために、5月に行われた第1回 U ターンの若手の皆様との意見交換会及び第1回壱岐市友人国境離島法有識者懇談会におけるアイデアの実現化に向けた提案などについてのお伺いでございます。なぜこのことをお尋ねするかというと、これまでにも壱岐市では観光協会を中心に官民一体の協力のもと多くのイベントを立ち上げられ、農業水産業の焼酎等の壱岐ブランドの特産品を生み出し、大変努力を重ねて来られておりますが、平成14年度からは観光客がマイナスに転じ、近年でも横ばいが続き、十分な改善には至っていないとの報告は伺いました。何としても壱岐市の活性化のためには、また未来のためには、観光振興を右肩上がりにすることが急務だからと思うからです。私たちも市政に頼るだけでなく、このように出されたアイデアなどを伺いながら、自分たちにできることは進んで取り組んでいかなければ地域の活性化もありえないと思うからです。二つの会議で出されたアイデアや提案の中から、例えばどんなことがその具体策として実施できるのかを考えてもおられると思いますので、合わせてお尋ねします。また横文字で分かりにくいんですが、観光 DMA の検討ということもありましたので、関連があれば目指すべき方向性としてどのように取り組まれるのかをお考えを教えてください。まとめますと、一つ目には二つの会議で出されたアイデアや提案について、二つには実施できる具体策はどんなことか、三つには観光 DMO の検討についてのお考えをで尋ねします。よろしくお願いします。
清水修議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
皆さんおはようございます。清水議員の質問につきましてお答えをいたします。友人国境離島法における滞在型観光の促進ということで、有識者懇話会、若手の意見交換会との、内容ということと3点ほど質問がありましたので、それについて、お答えをいたします。まず、5月19日に開催の壱岐市友人国境離島法有識者懇話会に先立ちまして、5月14日に UI 担者を中心とした若手の意見交換会を開催したところでございます。意見交換会に先立ちまして、事前に若手の皆様にはヒアリングを実施いたしまして、100の提案をいただいたところでございます。それを受けまして、もう一泊につながる重要な視点テーマを4項目ほど、その中から設定したわけでございます。設定内容につきましては、1つ目は壱岐ならではの食材を、例えば勝本の朝市で買ってその場で食べる、もしくは調理をできる仕組み作りがあればということでございました。一日の始まりは最高の感動ということで、キーコンテンツといいますか、具体的な指針として朝ごはんということが出ております。二つ目は壱岐の魅力を生かした体験商品で満喫してもらうということでございます。心と体が解放されるという ということで、キーコンテンツは神社、温泉、サイクリング、食などでございます。3つ目は離島という環境とスポーツの島、そして息のポテンシャルを利用するということで、まっすぐに新しい自分に出会う。キーコンテンツにつきましては、合宿、研修、資格などの取得でございます。4つ目につきましては、以上、今3点ほど申し上げましたが、その3点を支える便利で快適な移動、宿泊施設の魅力アップとなっております。有識者懇話会につきましては、若手との意見交換会の内容を報告いたしまして、皆様から様々なご提案をいただきました。今後のスケジュールにつきましては、さらに1回、2回ほどの若手意見交換会を開催し、内容を協議、検討することになっております。その結果につきまして、再度有識者懇話会に報告、調整を行い、必要であれば平成31年度予算として施策の実現に向けて目指すこととしております。市といたしましても、ご提案いただいた内容につきましては、行政で全てが解決するわけでございません。やはりプレイヤーが必要でございますので、民間事業者と協力いたしまして、実現可能なものにつきましては、国に対し交付金の活用を要望し、予算化を目指すようにして考えております。具体的な実現内容につきましては、2回、3回で含めまして、今しばらくお待ちをいただきたいと思っております。それから3点目の DMO の設立ということでございます。観光振興の経営の視点に立ちまして、観光で稼ぐための明確なコンセプト、戦略、目標を持ち、多様な関係者と共同かつ調整機能を備えた組織を DMO と言っております。壱岐市においては、平成25年4月に一般社団法人壱岐市観光連盟を設立しております。その4団体でございますが、壱岐市観光協会、壱岐体験型観光受け入れ協会、壱岐壱岐名産協会、壱岐市イベント協会の4つの団体を一本化し、壱岐全体の観光を振興を担う中核組織として再構築したところでございます。また観光連盟におきましては、翌26年に地域限定旅行業を取得、一般旅行をはじめ、教育旅行、スポーツ合宿、イベント誘致など、壱岐市の観光窓口として、旅行業販売実績も年々増加の傾向にあります。また、行政と連携を密にし、情報発信等にも積極的に取り組んでいるところでございます。県内の DMO の状況でございますが、2つの DMO が設立されております。1つは、佐世保コンベンション協会、そしてもう一つは長崎の一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会でございます。また新たに島原の方でも島原観光ビューローという DM の組織の準備が進められております。このような状況も踏まえまして、その DMO の設立については十分理解しているところでございますが、現在設立6年目を迎えました一般社団法人壱岐市観光連盟の自立・自創化に向けた取り組みを加速させていく中で、 DMO に向けて動きも必要になると考えております。以上でございます。
以上。
清水議員。
3つの質問に対するお答えありがとうございました。特に私DMO についてはいろいろネットとかいろんな資料を取り寄せて調べてみたんですけれども、なかなかこう登録の難しさが書いてあったり、質疑応答を呼んでも、これは一体その要するにこう一体的に観光推進ができるように先輩いかんとかなと思いながら、そして、現在の壱岐観光連盟協会等がもうすでにそういうこう読めば読むほど そういう活動というか事業をされているなと思いながらおりましたので、今のお話を聞いて本当によく理解できました。医師がしっかり観光を主体に未来のために作っていただけることを期待しておりますので、私も応援させてください。戻りますが、若手有識者の方々との会におきまして、事前の準備をされ、4つのコンセプトに分けて、意見をまとめられておられることにもとても感銘をいたしました。今勝本の裏に、ランプというゲストハウス的な施設がいろいろな活性化を目指してできていて、そしてそういったもう朝市で採れたものをそこで料理したりとか、採れたものを調理して会食できるようなとか、そういう施設になっていることも本当にこれからの先といいますか、先ほど市長さんが言われましたように、未来都市づくり可能な持続可能な未来都市づくりということにもこれらの提言というのは本当に役立っていくなというふうに感じたところです。特に私が自分の課題としております、スポーツの、島づくりというテーマの中でも、新しい自分との出会い、合宿の島づくりということのコンセプトも挙げていただいておりました。ので、その件につきましても頑張っていきたいと思いますし、私がこの頃駅のいろんなところを走ったり、散歩したりなんかする中で、特にツツキのタータンコースをよくいろんな方々が、子どもさんから大人、そしてご老人の方までいろんな活用の仕方をされているところにも出会います。そしてそれを整備してくださる指定管理の管理者の皆様のご努力もよく目につきます。やはりあれだけの環境をしっかり維持していただきながら、島民そして観光客等がしっかり活用できる施設にっていう姿が本当に嬉しく思います。その中でちょっと私がちょっと考えてみたのは、やはりコースというのはある意味いつでも利用できるわけですから、ああいう中でチャレンジランキングとかいうことで一周どれくらいで走れるとか、2周はどれくらいとか、そういったのを設けながら、それなりのタイムを取ってあげて、それを認証して認定証みたいなのを書いて渡すとか、なんか具体的な、ただいいとこだな、いわゆる体験型というのを挙げてありますから、そういったことも十分考えられておられると思いますが、そういった活用してみる、で活用したことによってそういう新しい自分との出会いとか、そういったことがより、できられれば、そういったいい英語の中でさらに合宿の環境づくりにも私としてもご協力ができるように頑張っていきたいなと思います。あと前回も少し言いましたが、大清水ため池の外周も私時々あそこでランニングしてるんですけど、あそこで散歩する方にも出会いました。特にこれからの梅雨時とか、暑い時はちょうど林道みたいに、あそこが3分の2ぐらいはなっているので、とても快適な体力作りができているなというようなことを感じます。いわゆる今のニーズとしては、やはり健康というのは勝ってでも得たいもの、 そしてそのために域を目指す滞在型になるためには、やはり経費の面でもう少しこの、努力をするようにはこの筋道は聞いておりますが、その辺で、なかなかこう右肩上がりに、転じていけない。イベントでの成果というのはものすごく合っていると思います。滞在型観光でもですね。でも普段の中で、その辺の、経費とかまたは活用とかいう部分でのことを考えて、ともどもに考えていけたらなと思います。特に経費の面では、域国国民省というのが今当該の方には申請をすれば取得できるように、なってあるということも知りました。だからさらに今はそれで1割なので、例えば平日の、いわゆるこう特割みたいなですね、なんかそういったこうどうしても、60を定年迎えた私たちというのは平日利用というのをこう視野に入れることも多いものですから、平日を楽しく過ごせるようなそういった経費の面での、努力といいますか、働きかけ等ができればなと、その辺考えてみますが、その辺についてもし何かこうご意見等ありましたらお聞かせ願えたら幸いです。
企画振興部長、
本田企画振興部長。
ただいま清水議員の方から、体験メニューの、一般スポーツも含めてですが、体験メニューの充実を図ったらどうかという提案だったと思っております。清水議員が言われました、続き、コースでのチャレンジランキング、それから大清水ため池での、を利用した、ランニングウォークも含めましてですけれども、その辺含めまして、大協会や陸上協会と含めまして、どのようなチャレンジができるか等をまだ研究させていただきたいと思っております。域国国民省につきましては、言われますように、現在1割の割引だけでございます。平日の割引が可能かどうか、そのように含めまして、財源等もございますので、研究をさせていただければと思っております。
清水議員、
ありがとうございます。私も実は実りの島の域ということで、新しく出てきました案内所に出向きまして、いろいろお伺いしました。それと朱印状ですかね、こういったのもお恥ずかしいですけど初めて見せていただいて、やっぱ具体的な取り組みを着実にこうされていることも感じました。神社巡りや88箇所巡りやですね、いろんなことができるようにいろんな手立ても考えておられます。域ケーブルテレビ等でもそのお遍路さんの放送とかはあってましたが、やはり域の環境というのはすぐに今の時期でありましたら草がぼうぼうと生い茂るという環境にありますので、そういったことも私も自分の身近なところでできることは協力しながら、やはりそういった大事な場所、地域の観光スポット的なところや、またこれからも開発していって自分の地域を育てるためにも、それぞれの地域でこういった観光への協力みたいな立ち上げあたりも自分の地域でも考えていきたいなと思ったところです。それでは2つ目の似たようなことにもなるかもしれませんが、交流人口の拡大における、観光振興にということで、先般3月にこの 第3期の観光計画が出されて、私も見せていただきました。そこに載せられている、具体策、アクションプランを、これから、どのように進められているかはこれを見れば分かるんですけれども、現状においての、先ほどの滞在型観光とは、別のことで、課題なり、その対応の具体策なりを聞かせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
本田企画振興部長。
清水議員の2点目のご質問でございます。第3期振興計画における現状の課題とそれに対する具体策ということでございます。本市におきましては、平成29年度に第2期壱岐市観光振興計画期間が終了したことから、平成29年度において第2期の分析検証を踏まえ平成30年度から32年度の3カ年の壱岐市の観光振興を目指す方針として、第3期壱岐市観光振興計画を14名の委員の皆様に議論をいただき策定をしております。第2期観光振興計画のもと、壱岐島ゴッドリーチバープロジェクトによる体験メニューの創出、離島活性化交付金による戦略的な情報発信を効果的かつ効率的に活用することを図り、また情報の一元共有化による取り組みが必要であり課題となっておりました。そのことを踏まえまして、計画に有人国境離島法を活用した滞在型観光の促進を追加しております。滞在型観光に向けた仕組み作りにつきましては、行政の取り組みだけでは魅力的なものにすることは難しく、体験事業者などの民間の力が不可欠であります。官民での連携共同した取り組みのほか、体験事業者の育成や支援も重要となっております。現在旅行形態につきましては、団体から個人へ、旅行予約は旅行会社からインターネットへ、旅行先を決める動機づけも SNS などの環境が影響が大きくなっている状況でございます。こうした取り組みが重要でございます。メディアをはじめとした効果的な情報発信に重点を置き、さらにターゲットを定めた外国人観光客の誘客に向けた具体的な取り組みにも踏み込んだ内容としておるところでございます。また観光地として稼ぐこと、観光地経営の視点に立ち、外国人観光客誘客拡大も含め、多様な関係者の協働のもと、明確なコンセプトと科学的な観光客動向分析による戦略的な調整機能を持った DMO についても、他地域の状況を踏まえ検討を行っていくこととしております。さらには壱岐市有人国境離島法有識者懇話会をはじめ、UI 担者を中心とした若手との意見交換会など、提案やご意見も取り入れ掲げております目標達成に向けて取り組んでいくこととしております。以上でございます。
はい、清水議員。
どうしても一番目の質問とこう内容的にもどこまでがどうというのもありませんし、一緒にやって取り組まれることだと思いますので、今のお答えの通りですね、私もそう思います。ただ自分が例えば今私のこう自己研修として、いろんな地域、いわゆるこう都市部じゃなくて、田舎的な四国とか東北とか、そういったところにこう参加しながら、そしてお城巡り的な文化財を見て回り、そこで100名以上のスタンプラリーとかがあるんですけれども、やはり壱岐にこう わざわざ来るということに、来る人の立場で例えば考えるならば、どうしてもこうイベントで来た時に良さというのをまず味わう、でも他のメニューはという時に今いろいろこう取り組まれていることが浸透していく、情報を発信して、さらにこう深まっていく、そのことの、まあ、好循環でが湧いてくれば右肩上がりになるんじゃないかなということも期待できるわけですが、私がいろんなところに行って感じたのは、やはり、九州から離れますと息のこう知名度が非常に、やっぱり低いのかな、生きてどことか、長崎といっても長崎県ですよって言っても、まあ、対馬や五島はすごく名前に出てくるんだけど、息というのが沖と勘違いされてたり、いろんなことが私もご存じのようにあるわけですけども、それで私は今年の5月からはですね、息 T シャツをわざわざポロシャツと2枚買って、着いた時は、まあ、ポロシャツで回って、そして、まあ、走る時は息 T シャツを着て走るんですけど、やはりそうするとこうどこでとか、どこでとは言われないんですけども、いろいろこう話のきっかけになります。そして、民泊も利用したことがありますが、お話がいろいろこう広がって行けてるので、まあ、これからも続けて行きたいと思ってるんですけども、まあ、知名度については市長様が先頭に立っていろんな事業に今進んで手を挙げて取り組んでいただいてますし、未来都市のモデルの、こともまた私はちょっとそのことが非常に昨日は気になって調べてやったりしたんですけども、内容については後日お話を伺えるということですので、安心しましたが、生き生き対話型社会、生きなササエティ 5.0 というタイトルが、そこだけを、まあ、発見したんですけれども、とてもこう、観光での、観光振興での交流人口の拡大を図る、まあ、例えばキャッチフレーズにもなるし、そういった目指す指標、コンセプトにもなるのかなと思って、本当にこう、これからの観光振興に期待して、いきたいと思っています。まあ、ちょっと話は、あれこれ飛ぶわけですけども、まあ、息の子供たちが今一生懸命にこういろんな面で頑張っていただいているのを、息当該の方々が見られてですね、その子どもたちを応援したいということで、まあ、息からオリンピック選手をという非常に大きなスローガンを掲げながら、応援体制も少しずつこう作っていただけるということで、私もさらにスタッフを充実させて、やはり人的なそういった育成というのがまずあって、そして、まあ、環境を整えながらいろんな大会にもこちらから出かけていく、またはこちらにも迎えることができる、そういった合宿の島づくり的なお助けもお手伝いもできればなというふうに考えております。本当に交流人口の拡大というのは未来の域、今の域にとってもとても大事なことでございますので、市長様に突然こういった質問を最後にして申し訳ないんですけども、 この未来都市 あのタイトルといいますか、生き生きな対話社会、生き支えて 5.0 ということの、なんかちょっと少しこう走りでも骨組みでも何かこう目玉でももし教えていただければ、やっぱり25日でないとダメですね。はい、わかりました。それぞれはあのルールがありますので、まあ、楽しみに私もあのして、それからのご協力をお約束したいと思います。少し時間があるので、あのちょっとまた視点を変えたいと思うんですけど、昨年度の子ども議会で、この、まあ、観光とか、いうことの推進の提案が勝本中学校の子どもさんが出されてました。まあ、民泊のことと、イベントでの参加交通費の負担を少し持ったらとかいうようなご質問だったと思うんですけれども、やはりあの先ほどの若者のご意見も十分素晴らしいんですけど、また今度8月にも子ども議会がありますので、そういった生徒の考え方も聞きながら取り組んでいけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。と、時間が少し余りましたけれども、これで観光についての質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。